パラティルでございます。今週のテーマは暴論卒業制限法法律のすすめと題してお送りしていきましょう。ちょっとねいろいろ考えるところがありまして、学校教育、まあ教育ですね、教育費、費用がかかります、コストがかかります。日本の教育、まあ小学校、中学校、高校、まあ大学あるいは専門学校、いろいろありますが、教育にかかるコストはバカになりません。これは親の負担も大変です。で、当然自治体、国の負担も大変です。いろんなあのコストをカットしようということがあって、例えば、教育の現場で先生の数を減らそうとか、いろんなことをやろうとしています。でそれはね、僕はねちょっと違うなと思うところがあって、じゃあそもそもあの教育にお金をかけるっていうのが今当たり前、当然のことになって、まあ義務教育はまあ当然としてましても、今や高校もほぼ 100% に近い数いくわけで、で大変なコストがかかってるわけですけど、これかけるのが当たり前っていう風になってるんですけど、実はかけないのが当たり前ってことにかちょっと切り替えてみたらどうなってくるかなっていうようなことをちょっと考えました。あの勉強しなくていいんですよ、学校で。で勉強したいやつはいけないんですよ。で今ね、行かなきゃいけないってことになってるもんだから、勉強しなくても、っていうか勉強に向いてないやつまで勉強しなきゃいけなくなっちゃって、おかしいなことになってるなと思って、であの、ここはあのすぐスタジオの横に高校が、東海大学の付属高校があるもんですから、そこの授業の声が聞こえてくるんですね。で私はあの何気にその先生がこうその授業をやってる声を、まあ聞き耳を立てて聞いてるわけですよ。でこっちはまあ授業料を払わずにいろいろ話が聞けて、あなるほど、そういうことかとか、生物の授業とか聞いたりしてるんですけど、であんまり言うとね、あれだけど、まあ、教え方の上手い人と下手な人もいるなと思って聞いてたりするんですけど、で私なんかこう、面白いと思って、まあ、これはいい話だなと思って感心して聞いてたりするわけです。高校の頃にこれちゃんと勉強したらよかったのに、たまたまあの時の生物の教師が大嫌いだったんで全然やる気がしなくて、頭の中に入らなかったのは、なるほど、そうだ、あの時の話はこれだったんだなとかって思いながら聞いてたりする。で非常に私のためにはプラスになってるんですが、まあなかなかね、そういう高等教育、その数、まあ、例えば物理やら何やらっていうやつが日常生活でいるかって言ったらあんまりいらないんですよ、普通の人はね。でもちろんその道に進まなきゃいけない、進みたいっていう方にとっては本当に大事な勉強であるし、どんどんやっていただきたいんですけど、そのやらんでもいいやつまでやらせることはねえなっていうようなことをなんか最近思ってた時に、偶然見たのが立川談志師匠の漫談です。でこれは何かというと、今から30数年前の笑点の動画です。 YouTube にあるんですよ、多分あると思います。場所は先代の円楽師匠が作った若竹、です。で円楽と仲が悪いはずの、立川談志が漫談で登場するわけですよ、ゲストで。でしかも怪しげなインディオみたいな格好して出てきまして、で何の話をするのかなって言ったら、裏口入学のすすめっていう漫談なんですね。でこれは何かというと、その裏口入学っていうのは、まあ、なんていうの、その聞こえが悪い、入学の仕方ですよね。金持ちが金を払ってこっそり入れてもらうっていう、でそれを当たり前にした方がいいんじゃねえかとね。でそのバカなんだから、金を払って当たり前と、だからうちの息子バカですけど金払えますから入れてください、これを表ですよ。だから表門から入るのはバカが入るんですよ、お金払って。その代わりお金はないけど勉強ができる、勉強がしたいっていうやつに裏口からこっそりタダで入れてやれっていうのが、その立川談志の漫談なんですけど、これはねちょっと一理あるなと思ったんですよ、聞きながら。もちろんそのお笑いですけど、でそれを見た時に、なんかこうパッとこう思いつくことがあって、でそれで今日お話ししてるんですが、そのなかなかね学校に行くなって言ったって、今さその、まあ、行くのが当たり前な時代で、行くなって言ったって行きますよ、ね、で逆に入り口のその門を狭くしたら競争が高まるだけですよ。逆にめんどくさいことになって学習塾が儲かっちゃうだけになっちゃう。で変なほら韓国の受験戦争みたいになっちゃったりする。でそれは嫌なので、僕が考えたのは卒業を制限するっていうのはどうかなと。高校でも大学でも で日本の学校というのは入りやすくて出やすいっていう部分がちょっとあって、まあ、学校によっては入りにくくて出やすいっていうので、そうじゃなくてとにかく出にくい、卒業しづらい、ちゃんと勉強してなかったら卒業できませんと、まあ、この間のねあれですよ、先週もあのお話ししました、あのジャングルジムの炎上事件のあの大学のね、その教官のやつとかもちょっといろいろそんなとも調べましたよ。そうするとまああそこの大学の卒業生なのね、その教官が、で授業でもうほとんどなんかちゃんとやってなかったらしいです。それでもまあ博士になってるわけでしょ、で教官になってるわけでしょ、 ありえねえなと。でということはやっぱどんなあのボンクラ大学ボンクラ高校であろうが、ともかくあの勉強しなかったら卒業だけはできませんよと。ということはですよ、たかしお前本当に高校行くのかとね、お前バカだろと、勉強嫌いだろって、そもそも小学校中学校までの間に勉強をするっていう習慣を習慣づけられてないやつは高校に行ったって勉強なんかできんぞと、普通よほどのことがない限り、お前大丈夫なんか、これから3年間高校で勉強することになるけど、卒業できなかったら見ろあそこに高校生で、もう30になって高校生のやつがいると、あいつ十何年高校に行ってるぞみたいな話になって、でその間にいや俺はもう勉強はどうせあのやる気ないし、あの別なことでやりたい、例えばいやそうすると抜きでお前なんか職人の道をとかって言う、それもそうですよ、職人の道も OK だと思う。それ以外に例えばなんかパソコンいじるのが得意な人で、そっち側のプログラムとかをそのもうなんかすっごいできる中学生とかいるじゃないですか、なんかもうでそういうようなやつはもうそれで商売の方に行くっていうんで、ちょっとしたなんかこう専門教育だけ受けてポンとそのあのまあその現場に出るってことも中には可能かもしれない。でそういう道を進むっていう人もいて、例えば16歳でそっち側の方に行きましたと、でそうすると、まあ、高校卒業して18歳 でこっちはもう職人になって、そのいろんなパソコン あの分野でも、料理の分野でも大工でも何でもいいですよ、農業でも何でもいいけど、それではもう3年間のベテランとか、まあ、中堅ぐらいになってる。でこっち側の高校に行ったやつはもうあのそれなりのやっぱり勉強をして、知識として勝ってなきゃいかんのですよ。ということは それをちゃんと勉強できて3年間で卒業できたらゴールなんですよね、お前よくやったなと。でも卒業できなかったら、おいやっぱりだよお前、あいつに1年遅れてるぞと、その高校に行かなかったやつに負けてんだぞっていう風にしてやった方がなんかねあのいいんじゃないかな。でその勉強をちゃんとしたやつは次のステップに生かしてあげて、大学でさらに勉強で、それのそこに対するコストはむしろ国が負担するべきで、だから頭のいいやつはどんどん頭のいい方向に勉強させてやって、そうでないやつはそうでないやつの何か分野にケアをしてやるっていう風にしてやるためには、なんかともかく出口を狭き門にした方がなんかいい気がしてきてるんですけど、まあ、もちろん暴論ですから細かいところで穴だらけでいろいろ問題があるのは百も承知なんですけど、そんな気がしておりましてね。なんか学校がね今ほらその18歳人口がどんどん減っているというのに、大学だけは一時期うわって増えたりしたじゃないですか。で、まあ、高校もそうだけど、なんかそんなにいるのっていう風になっちゃって、で言ってみればボンクラ学士が山のように出てきちゃって、大学出たっていうには言ってるけれど、本当にお前大学出たのそれでっていうのがこううじゃうじゃ出てきちゃって、なんかこれ逆にあの国のあの国民の質を下げてるような気がしてならんのですけどね。もうあの勉強をずっと頑張ってこられた花岡、まあ、先生はどうですか、なんかそこら辺の、勉強の習慣というのがもともとあった、そんな、まあ、FMC の出来すぎ君と言われる どうですか。
だからまあ海外のなんかほら大学と同じで、やっぱ出さないっていうね、そういうのが一
番、俺はなんかその方がいいような気がするんだな。
あれなんですよね、あのだから社会のあれだとは思うんですけど、日本ってその、あのほらこう卒業したあれ序列でまたあれ見ちゃうじゃないですか、それをねやっちゃうから結局それがずっとそのままこうあれしちゃうんで、とにかくそのまたその大学もですね、あの だんだんこうなんていうかこう前は子供がいっぱいいたから、あの入る人間いっぱいいたからですけど、減ってくると何をこうあれするかって、就職はできますよこの大学がとか、はいはいはい、この学校はできますとかってなって
きて、サービスの方にね、
そうなっちゃうんですよ
重きをね、
するとどういうことになるかっていうと、就職率を上げなきゃいけなくなるわけですよ。
はいはいはい、はい、
でするとまたそこで数字のトリックが出てくるんですけど、なぜかボンクラなのに大学院に行くというその数字のトリックがあって、就職できない人を大学院にやるんですよ、はいはい、すると、卒業した人の中での就職率が下がることはなく、要するにこう就職率が高くなるわけですよ、でそういうことでまた大学院のが何ていうか修士博士もボンクラになっていくっていうね、変な状況に今なってて、ね、
本当にそれで博士なのっていうやつが、結構いますぜ、実際、まああんまり言うと特定されちゃうから言わないけど、何人か私その例えば会合とかで、なんとか大学のものでございますとかって言って名刺交換して、で話をしてみたら、意外なほどにものを知らないというか、その専門分野でですよ、俺その部分はで言うと、何一つそういう教育を受けてない、言って物好きでただやっただけの人間が、あなたそれの博士でしょと、博士なのにそれご存知ないっていう、ご存知ないっていうのが、何回かあって、たまげたことがあるんですけど、あれでいいなら俺何回か博士になりますよと。ね、えのきだ博士って書いてあったら、いや違います、えのきだひろしですとかっていうなんかそういうふうになっちゃったりすると嫌ですけどね、
だからまあやっぱりこうなんていうんですかね、こうあまりにもこう行くのが当たり前みたいなふうになっちゃったんですね、でそこに僕でも変なあれなんですけど、こう機会を与えなきゃいけないみたいな、その平等、その行き過ぎた平等みたいなのがやっぱそこにあって、なんかこう全て同じようにね、なんかこう行かなきゃいけないとか、本当はそこそうじゃなくて、社会の多様性っていうのはそこであれしなきゃ、全部行かせるんじゃなくて、最低限それはもちろん義務教育っていうのは必要だと思うんですけど、そこから選ばせるっていうところは僕は必要なんだと僕はもう思うんですけど、
ね、あと例えば、ね、実業系の学校があるじゃないですか、高校とかの工業高校、商業高校、その他で、そういったところでもですよ、やっぱり即戦力を育成するみたいなことを言ってるけど、実際全然即戦力ならないじゃないですか、でそれなるようにちゃんと教えてくれて、それができてるやつをどんどん社会に送り込めっていうぐらいなことをやってほしいんだけどな。
結局教える側が即戦力にならない人ばっかりが残ってるので、即戦力になる人は給料高いから絶対よそ出るんですよ。で結局大学残るっていうのは、大学とかその教育現場に残るっていうのは、やっぱある程度ちょっとこうそこでしかできないっていう、
だからそこら辺のね、やっぱ教える側の競争原理も働かせて、である程度の待遇改善もいるはずなんですよ、ということはあんま数が多いといかんのですよ、だからやっぱ数減らすっていうことも必要で、だからもうダメ高校とかはもう何、行政が潰せるぐらいのね、ことをこうやんなきゃいけないだろうし、あるいは統廃合だっていると思いますよ、だから数多すぎるような気がする、でまあその中でそのどういう人材を育てていくのかって、これ僕から国家100年の経営だと思いますよ、今本当にダメになっちゃってて、かつて日本はあれだけ勤勉でみんなが勉強してなんとかって言ってたけど、まあそうでない部分はたくさんあったわけですけど、それでもなんか今はなんか突出してダメになっちゃってるような気がする、
なんかね、こう全部こう 3年間で出さなきゃいけないとか、なんかそれがこうあまりにもありすぎて、いやそこでドロップアウトさせなきゃ本当はいけないんですよ、
そうだからね、もっとね中退が増えていいんですよ、俺ね高校を出ようと思って行ったんだけど、やっぱなかなか無理でね、でやっぱ俺も卒業はできないと思ったんで2年で辞めたわっつって、それであっち の実業の方に、スイッチしたよとかっていうのがいていいと思うんですよ、だから僕なんかほら大学ね2つ中退ですから、堂々とあちこちで中退って言って、そういうの書きづらいところが、なんていうのかな、風潮としてあるじゃないですか、お前中退なのとかって、まあ、なんか別に中退でも全然なんか胸張って、そこから自分のやりたいって、やりたいことじゃなかったんだけど、やらざるを得ないことの分野に突き進んでいっちゃって、まあ、それで食っていけましたから、僕はそれで何らマイナスに思うところは全然なくて、堂々と中退ですっていうふうに言い張ってますけど、だからそれが言えるのは僕はあれだと思うんですよ、それやっぱりダメだったからやめますと、で切り替えますっていう あのそういう選択の余地を与えるということも必要で、うん、それを促すにはやっぱ出口の厳しさだと思いますよ、うん、この出口は私はもう通り抜け切らんっていう、うん、諦めさせるっていうのもあっていいと思うんですよね、うん、でなんかそういった意味でこの、暴論としまして卒業制限法、うん、ある一定のレベルにいってない人間は一切卒業することはまかりならんという、うんうん、まあこれあの何かというとあの適塾の受け売りなんですよね、うん、適塾はあのそういうところでしたから一個一個試験をパスして終了していかなかったら次のステップ行けなかったわけですよ、うんうん、僕はそれが当然だと思うので、うん、あのこれから FMC にも、ミキサーその他をこうきちんと、うん、運用できる技をこれから、ね、月に1回ぐらいテストを行ってパスしないとあの会費が値上がりするとかそういうことにしていきましょうか、ね、あの、まあ、今ここでねあの平上師匠も花岡山師匠も私もミキサーできるんで、うん、後ろのお二人どうですか上田君、ミキサー頑張りますか。
まあ何かしら土で言えよ。やりたがそっちが メインっていうか将来やりたい方向だった
おいいね。
じゃあやってもらう
やってもらうね、うん、すみれちゃんもね
自信がありません。
いや大丈夫です、あなたならできる。そうそうそうそう、だって車運転してるでしょ、うん、ね、はい、車はね間違ったら人殺すけど、うん、ミキサーの操作間違っても人は滅多に死なないから大丈夫、うん、安心してください、うん、ということで、ございましてFMC にも試験が導入されるかもしれません、ということで、今回は暴論卒業制限法の進めということでお送りしました。会話のキャッチボールを通じて発想力やあるいはグループでの協調性そしてリーダーシップなどいろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。